このコーナーでは主に経営者や管理職の方が直面しているビジネス上の課題解決のために、私長尾和弘が孫子の兵法の言葉を応用して現代に使える知恵としてご紹介していきます。
先週は新年度が始まるタイミングに知っておきたい組織づくりやリーダーシップについての孫子の言葉をご紹介いただきました。さあ今夜はどんな言葉でしょうか。
はい、以前ですね、やっておりました気まぐれ孫子というコーナーからですね、ご紹介してきた流れのですね、ついにまあ最後のテーマに入っているわけなんですけども、今日は組織のリーダーとして気をつけておきたい点について、孫子がですね指摘している言葉をご紹介したいと思います。
リーダーの皆さん必聴ですね。
はい、
ではその言葉とは。
はい、これはですね、組織を率いるリーダーは己のパーソナリティを超越せよというふうに考えていただきたいんですけども、
はい、
孫子はですね、小に語気あり、必死は殺され、必勝は虜にされ、憤速は侮られ、連結は恥ずかしめられ、哀民は煩わさるという言葉を残しております。
最初に小に語気あり、5つの危険ありということですよね。
はい、将軍としてのですね、はい、問題があるこう5つのパターンがあるぞというのを指摘しているところでして、
はい、具体的には、
はい、まず1つ目がですね、必死、必ず死ぬと書いて必死ですね。
うん、
これはですね、決死の覚悟でね、あんまり考えずにこうガッとこう敵に、ね、突撃していくような、そういうタイプの人のことを言うんですけども、
はい、
こういう人間はですね、もうこうちょっと盲信的に行くもんだから必ず殺されちゃうから気をつけろっていうね。
それ多分私そういうタイプです。
あ、そうなんですか。
はい、
そうは見えませんけど。
あ、本当ですか。
やばいタイプですね。
そうですね、気をつけます。
気をつけていただいた方がいいですね。はい、次がですね、逆にこう必勝と、必ず今度は生きると書いて必勝と言うんですけども、これ臆病でですね、保身ばっかり考えてね、生き延びることばっかり考えているとビビっちゃって捕虜になるぞというですね、必勝は虜にされと、こういうふうに言っております。
はい、
で3つ目がですね、憤速と、いうですね、この憤っていうのはこう憤りの憤っていう、憤怒の憤とか、こうそういう言葉ですが、で、速っていうのは速いっていう字ですけどもね、
はい、
これはもう短期でですね、辛抱ができないもんだから侮られるということで、挑発に引っかかっちゃって閣下してですね、罠にかかったりとか、そんなにするっていうね、そういう憤速と。で4つ目がですね、連結と、いうことですね。
はい、
清廉の廉にですね、潔癖の潔と。
なんかいい言葉のように聞こえますけどね。
そうなんですよね。でこう清廉潔白っていうのはね、悪くはないような感じなんだけど、対面ばっかり気にしちゃってですね、結局その侮辱とかされると非常に弱かったりとか、あとはもうね、綺麗事ばっかりで、役に立たない的なね。
はあ、はい、なかなか心に刺さりますね。
そうですね。はい、で最後がですね、哀民と、愛する民と書いて哀民なんですけども、民というか、もちろん一般の人もそうなんですけども、兵士とかにもそうですね、情をかけすぎちゃって思いやりがありすぎると、結局その世話をしてですね、やるべきことができないっていうか、これで煩わされるというふうに言っております。
なんか結構どれも当てはまるような気がしてきてしまったんですけれど、私自身がですね、はい、その後にはどんな言葉が続くんでしょうか。
はい、およそこの御社は将の過ちにして傭兵の災いなり、軍を覆し将を殺すは必ず語気をもってす。
はあ、
と言ってます。
なるほど、軍が破られたり、その将軍が殺されたりするっていうのは、必ずこの5つどれか持ってしまっている将が率いているということなんですか。
そうなんですね、まさにその通りなんですけども、
はい、
要するにですね、将軍の問題とかリーダーの問題だぞと、いうことを言っておりまして、リーダーたるもの、将軍たるものですね、この5つのポイントにね、当てはまらないように気をつけろよと、そういう教えになります。
でもなかなか難しいですよね。多分ドキドキしながら聞いてらっしゃるリーダーの方は多いと思うんですけど。
本当ですか。やっぱりその持って生まれたその性格特性というか、そういう持ち前の気質みたいなものがあるじゃないですか。
はい、
でこれをやっぱ変えようと思うのはなかなか難しいんだけど、そういう自分にその傾向があるということをやっぱり自分で理解をしてですね、意識的にそこをこう抑えていくっていうか、 まあ、そういうことが必要なんだろうと思うんですね。
あ、だから最初にこの己のパーソナリティを超越せよと受け取ってほしいっていう。
そうですそうです、うん、これがあの単にダメだよっていうことじゃなくて、まあ、そういうこともあるだろうけれどもですね、はい、まあ、そこに陥らないように意識的にですねコントロールしていくっていうね、あのことですね。
ちなみに長尾さんご自身は、
はい、
この5つのタイプの中でどれか当てはまるなっていうのってありますか？
まあ分速とかですかね。
あ、短期で辛抱ができない。
そうそう、イライラしてね。
へえ、
そうですね。あの例えばうち の, その部下とかを見てると腹立ってくるんで、あのなるべく見ないように。
あ、なるほど。
もう目をそらしてね。
あ、そっちですか？テレワークするとかじゃなくて。
そうです、あの目に入ったり耳に入ったりすると、うん、ついついいろいろ言いたくなったりするんで、なるべく近づかないように、ちょっと離れた方がいい。テレワークぐらいがちょうどいい。
ちょうどいいっていう
ですかね。
でもじゃあ、ね、あんまり難しく考えなくて、うん、自分のできる範囲で努力して、この5つの危険からちょっと遠ざかるぐらいでもいいっていうことなんですか？
まあ、こういう傾向によってですね、あのもうパターン化されちゃうとやっぱ良くないわけですよ。例えば部下から社員からですね、うん、あのうちの社長は大体こうだぜとか、あのうちの部長は大体こんな感じだぜとか、こうやって言ったら多分こう言うぜみたいにこうやられちゃうと良くないんで、やはりですね、まあ、そういう、こうパターン化せずにこうやっぱ相手からこう伺い知れないようなあの状態にしていくっていうかね、
うんうんうん、
まあ、そういうことがやっぱりリーダーとしては必要なんじゃないですかね。
あ、
やっぱり下の人からこう見透かされるみたいなのが一番ちょっとね、上に立つ人としてはあの情けない感じになりますよね。
でも今年ね、入社とかしたりした方々もこう、うん、急にそういうふうに人に自分をこう見せないように、
うん、
あの過ごしていくっていうの結構難しいことじゃないですか。
ま
あ、
それは若いうちはね。
若いうち、
もうこれはもうやっぱりこうリーダー向けの話だから、
ね、
まあ、ある程度やっぱり40、50ぐらいになって、
本当ですか、
いい年してきたらね、もうちゃんとやれよって、まあ、うん、よく丸くなるとかいう言葉もあるように、
はい、
まあ、それなりの年齢になったらね、
うん、
さっきのあの分速じゃないけど、そんなことやってるようじゃね、恥ずかしいじゃないですか、
うん、はい、でもなんかリーダーを目指す若い人たちも、うん、もしかすると最初からこういうことを気をつけていれば、
うん、
優れたリーダーになれる可能性っていうのも高くなってきませんか？
うん、まあその若いうちっていうのはどれぐらいまで言うかちょっとわからないんですけれども、
はい、
まあ、逆にやっぱり若い、例えば20代30代をまあ若いと言うとするとですね、
うん、
やっぱりその間はやっぱり自分の強いところとか、あ、その得意な面をね、もっと伸ばしていくっていうふうに考えた方がいいんじゃないかと思うんですよ。で、ある程度の年齢になってきて、まあ、年齢はもう今時もあんま関係ないんだけど、ある程度のその立場に立ってですね、いろんな人を束ねていかなければならないっていうようなことになってくるとですね、やっぱり自分のパーソナリティを押し出していくみたいなことよりも、まあ、そこはコントロールしてですね、いろんなタイプの人をうまく使っていくっていうことができないと、まあ、良くないと、まあ、そういうふうに考えた方がいいんじゃないですかね。
今日は組織のリーダーに送りたい孫子の言葉をご紹介しました。長尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。リーダーはね、語気に気をつけていただきたいと思います。はい。